音第4週パウロの福音完成の福音第1日ローマ数字1パウロは主ご自身から直接福音の素晴らしい啓示を受けました。私たちは主の回復においてパウロによる福音の明確な展望を持つ必要があります。ガラテヤ1章11節というのは、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私によって述べ伝えられた福音は人によるものではないのです。12節なぜなら、私はそれを人から受けたのでもなく、教えられたのでもなく、ただイエス・キリストによる啓示を通して受けたからです。使徒はキリストの啓示を通して福音を受けました。ここのキリストの啓示は、単にイエス・キリストを通して受けた啓示を指しているのでもなく、それは使徒の中に啓示されたキリストのパーソンを指しています。パウロはそのような個人的な啓示を通して福音を受けました。啓示とは、覆いを開いて視界から隠れているものを見せることです。ある日、神はパウロに対して覆いを開き、彼は直ちに啓示されたキリストを見ました。キリストの啓示を通して使徒が受けた福音は、新約における神の啓示の中心です。ローマ数字2、パウロがキリストの啓示を通して受けた福音は、新約における神の啓示の中心です。A、パウロの福音は、三一の神が手順を経て、すべてを含む命を与える霊となったという啓示です。第一コリント15章45節。そこで、最初の人アダムは、生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。第二コリント3章17節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。B、パウロの福音の中心とは、三一の神が私たちの命であり、私たちと一となって、私たちを彼と一にして、私たちをキリストの体とし、団体の方法でキリストを表現させることです。ローマ8章11節。そしてイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、あなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。12章4節。一つの体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように。C、パウロの福音の中心点は、神ご自身が彼の三一の中で手順を経たすべてを含む霊となって、私たちの命、またすべてとなり、私たちに享受させ、彼と私たちが一となって永遠に彼を表現することです。ガラテヤ4章6節。そしてあなた方は子たちであるのですから、神は私たちの心の中へ、アバ父よと叫ぶ御子の霊を使わされたのです。3章13節。キリストは、私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われると書かれているからです。3章14節。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。3章27節。なぜなら、キリストの中へとバプテスマされた者は皆キリストを着たからです。28節。ユダヤ人もギリシャ人もありえません。奴隷も自由人もありえません。男も女もありえません。なぜなら、あなた方は皆キリストイエスの中で一であるからです。6章15節。割礼も無割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。
第2日 ローマ数字3、パウロの福音、神の福音は、奥義の啓示に従って、イエス・キリストについて述べ伝えることです。ローマ16章25節、神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての述べ伝えに従って、世々にわたって沈黙のうちに保たれてきた奥義が啓示されることに従って、あなた方を堅固にすることができます。A、私たちは純粋で完全な神の福音に従って堅固にされます。B、パウロの福音は完全な福音であって、キリスト、体、諸地方教会に関する教えを含んでいます。ローマ1章3節、彼の御子に関するものです。この方は、肉によればダビデの子孫から生まれ、4節、性別の霊によれば死人の復活から力の中で神の御子と明示された私たちの主イエス・キリストです。3章24節、無代価で彼の恵みによりキリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。12章5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。16章1節、私はあなた方に私たちの姉妹フィベを推薦します。彼女はケンクレアにある教会の女執事です。16節、清い口づけを持って互いに挨拶し合いなさい。キリストのすべての教会があなた方によろしく。C、福音は奥義の啓示に従ってイエス・キリストについて述べ伝えることです。1、神の福音は述べ伝えること、すなわち正式に公に告げ知らせることです。主イエスと使徒たちは福音を述べ伝えました。ローマ10章15節、使わされないのにどのように彼を述べ伝えるのでしょうか。福音の喜ばしい訪れを告げ知らせる者の足は、なんと麗しいことであろうと書かれている通りです。コロサイ1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。2、福音はイエス・キリストについて述べ伝えることです。使徒行伝17章18節、それはパウロがイエスと復活を福音として述べ伝えていたからである。3、イエス・キリストについて述べ伝えることは、奥義の啓示に従ってです。この奥義は主に2つの面からなっています。A、神の奥義はキリストです。彼は信者たちのうちにいて、彼らの命またすべてであり、それは彼の体のためです。コロサイ2章2節、それは彼らの心が慰められ、彼らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信のあらゆる抱負へと至るため、すなわち神の奥義なるキリストを知る全き知識へと至るためです。1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。 B、 キリストの奥義は彼の体としての紹介であり、彼の豊満を表現します。エペソ3章4節、あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。
第3日、ローマ数字4。マタイの福音は王国の福音であり、ヨハネの福音は命の福音であり、ルカの福音は罪の許しの福音であり、マルコの福音は奉仕の福音であり、パウロの福音は完成の福音です。A、マタイが掲示しているのは、 ダビデの子であるキリストが王としてきて、地上に天の王国を設立したということです。マタイにおいて強調されている福音の一面は王国です。B、ヨハネの福音、命の福音は永遠の命を強調しています。この福音書においてヨハネは私たちを神聖な命を完全に認識することの中へともたらします。C、ルカにおいて強調されている福音の一面は罪の許しの福音です。第24章47節によれば、罪の許しのための悔い改めは、キリストの御名の中で、すべての諸国民に述べ伝えられるべきです。D、マルコは奉仕の福音です。マルコによる福音書によれば、キリストは奴隷としてきて、彼のあがなわれた民に奉仕することによって神に仕えました。E、パウロは神の執事職に従った奉仕者となり、それは神の言葉を完成するためでした。このゆえにパウロの福音は完成の福音です。コロサイ1章25節、私は神の執事職に従ってその奉仕者になりました。それはあなた方のために私に与えられたものであり、神の言葉を完成するためです。F、パウロの福音は四福音書のすべての面を含んでいます。それは王国、命、許し、奉仕です。しかしながら、パウロは書簡においてさらに多くのことを取り扱っています。なぜなら、福音の多くの重要な項目は、パウロの文書においてのみ見出されるからです。コロサイ一章十七節、また、御子は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。ローマ12章5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。1、パウロの福音は私たちにとって、キリストが5つの事柄であることについて語っています。A、キリストは栄光の望みとして私たちのうちにおられます。コロサイ一章二十七節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。福音の多くの重要な面がパウロの文書にだけ見出されます。例えば、コロサイ人への手紙第一章二十七節で、パウロは私たちのうちにいますキリストは栄光の望みであると言っています。ガラテア人への手紙第一章十五節と十六節でパウロは、神は御子を喜んで彼の中に啓示されたと告げています。そのような言葉は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書には見出されません。パウロはまた、キリストが私たちの中に生きておられることについて、キリストが私たちのうちに形作られていくことについて、キリストが私たちの中にご自身のホームを作られることについて語っています。このような声明は、四福音書には見出されません。さらに、エペソ人への手紙、第3章19節で、パウロは満たされて、神の全豊満へと至ることを語っています。
第4日 B、 キリストは私たちの中に生きています。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。 C、 キリストは私たちのうちに形作られます。ガラテヤ4章19節、私の子供たちよ、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はあなた方のために再び生みの苦しみをしています。D、キリストは私たちの中にご自身のホームを作っています。 エペソ3章17節。またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。E、私たちはキリストで満たされて神の豊満となります。エペソ3章19節。そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。2、パウロの福音はキリストが復活の後でその霊として信者たちの内側に生きていることに関してです。ローマ8章10節。しかしキリストがあなた方の中におられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに命です。彼はもはや信者たちの外側のキリストではなく、今や彼らの内側のキリストです。ですから本書の福音は、今や主観的な救い主として信者たちに内住している方の福音です。 A、 キリストは復活し命を与える霊となって信者たちに内住しています。第二コリント3章17節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。18節。しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 B、 パウロの福音は今や信者たちに内住する彼らの主観的な救い主である方の福音です。 3、 パウロの福音から私たちはキリストの霊が勝因であり担保であることを知ります。第二コリント1章22節。彼はまた私たちに勝因を押し、そして私たちの心の中にその霊を担保として与えてくださいました。4、パウロの福音は頭としてのキリストと体としての紹介に関してです。コロサイ1章18節。そして御子は紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。エペソ1章22節。また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。第5日。5、パウロが述べ伝えた福音はローマ人への手紙全体を含んでいます。この書が掲示しているのは完全な福音であり、罪の許しから始まり、性別、作り変え、キリストの体の構成を経過して最終的に諸教会において教会生活をすることに到達します。ローマ1章1節。キリストイエスの奴隷、召された使徒、神の福音へと選び分けられたパウロ。9節。私が私の霊の中で御子の福音において仕えている神が私の証人なのですが、私はいつも祈りの中であなた方のことを絶えず覚えていて。多くのクリスチャンは福音とは単に良き訪れであって、キリストは罪人が許されてある日天国に行くために死なれた救い主であると思っています。しかし福音はこれよりはるかに豊富で、はるかに深遠です。ローマ人への手紙第1章9節の福音はローマ人への手紙全体を包んでいます。ローマ人への手紙の最初の節でパウロはキリストの奴隷と召された使徒として神の福音へと選び分けられたと言っています。これはこの書でのパウロの意図が福音について書くことであり、福音がこの書簡の主題であることを示しています。ローマ人への手紙は使徒パウロによって書かれ、16の章からなっていて、 各章は福音を含んでいます。第1章14節から15節でパウロは、彼はギリシャ人にも未開人にも賢い者にも愚かな者にも負債のある者であり、そこで彼には異邦人に福音を告げ知らせる用意ができていると言います。パウロが述べ伝えた福音であるローマ人への手紙全体には、滅び、天国、繁栄や平安は述べられていません。むしろパウロはまず義人、次に性別、次にキリストの体、最後にあらゆる場所における地方教会について語っています。これは地方教会さえ福音の一部分であることを意味します。もし私たちが述べ伝えているものが単に滅びを逃れて天国に行くことだけであるなら、最も貧しい福音を述べ伝えていることを見なければなりません。私たちが述べ伝える福音は、一旦人が主を信じるなら彼らの罪は許され、彼らは贖われ、神によって義とされ、神に和解させられ、神に受け入れられることを彼らにはっきり見せる方法においてでなければなりません。彼らはまた同時に彼らの霊の中で再生され、神の命と性質を持ち、神に彼らの霊の中に住んで、日ごとに彼らを更新していただき、瞬間ごとに彼らを作り変えていただくことも見るべきです。これは彼らが神の御子の形に同型化され、最終的に命における円熟に達し、神の子たちとして完全に栄光化されるためです。さらに彼らは罪人であっても神の子たちとなることを見るべきです。同時に彼らはキリストの死体であって、共に組み合わされてキリストの体を構成します。この体はキリストの証、抱負、表現であって、実行上地上で諸地方教会として表現されます。ローマ人への手紙第1章でパウロは、この書を福音として異邦人であるローマ人に述べ伝えたと告げています。この書は神の完全な福音に関してであり、罪の許しに始まり、性別、作り変え、キリストの体の構成を経過して、最終的に諸教会において教会生活をすることに到達します。第6日、ローマ数字5。パウロの福音は祝福に満ちた神の栄光の福音です。第1テモテ1章11節、これらのことは祝福に満ちた神の栄光の福音に従っているものであり、私はこの福音を託されているのです。 A、 祝福に満ちた神の栄光の福音は卓越した表現です。それは4節の神のエコノミーを指しています。第1テモテ1章4節、作り話や果てしのない啓示に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。 B、 使徒パウロに託された福音は祝福に満ちた神の栄光の輝きです。第二コリント4章4節、この時代の神は彼らの中で信じない者たちの思いをくらましてしまい、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを彼らの上に照らさせないようにしています。6節、なぜなら暗闇から光が照り出よと言われた神は、私たちの心の中を照らして、イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を輝かせてくださったからです。 C、 この福音はキリストの中で神の命と性質を神の選びの民の中へと分与することによって、神の栄光を輝かし出し、この栄光の中で神はご自身の民の間で祝福を得ます。1、これが使徒が主から受けた委託であり務めです。第一テモテ1章12節、私は私を力づける方、 私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方は私を忠心なものと認めて、その務めに任命してくださいました。 2. この福音は地方教会において普遍的に教えられ、述べ伝えられるべきです。神が三一、父、子、霊であるのは、ご自身を人の中へと分与するためです。私たち人は三部分からなっており、霊、魂、体を持っています。私たちの思いは、私たちの魂の大きな部分を占めています。ローマ人への手紙第8章は、三一の神がまず私たちの霊の中へと入り、次に私たちの霊から思いに浸透する、すなわち私たちの魂の中へと入り、それから私たちの体の中へと入って、死ぬべき体にも命を与えると告げています。このようにして私たちの三部分、霊、魂、体が神で満たされます。これがローマ人への手紙第8章の中心であり、またローマ人への手紙全体の中心でもあります。これが神の福音です。福音を述べ伝えるとは、人々に永遠の滅びを逃れて天国に行くことについて告げることではなく、繁栄と平和について語ることでもありません。それは人々に神について、キリストイエスについて、紹介について告げることです。言い換えれば、福音を述べ伝えるとは人々にこう告げることです。すなわち、神は人の中へと入って罪人を神の子たちとするのを願っておられること、これらの神の子たちはキリストの生ける死体であって紹介を構成すること、これらの人たちはさまざまな地方において表現される紹介の中におり、その地方教会の中で教会生活をすることができるということです。
経験キャンパスライフ編1。パウロの福音は奥義の啓示に従った福音で、神の奥義キリストとキリストの奥義教会からなっています。あなたはスクールライフでパウロの福音、すなわちキリストと教会を経験する必要があります。 2. コロサイ1章26節、その奥義は各時代にわたって、また各世代にわたって隠されてきましたが、今や神の生徒たちに明らかに示されています。27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。29節、このために私もまた労苦し、私のうちで力を持って活動している彼の活動に従って奮闘しているのです。パウロの福音におけるキリストは命を与える霊となり、私たちの内側に入り、栄光の望みとなっておられる方です。スクールライフの勉強や人間関係で自分自身が努力するだけであれば、些細なことで望みを失い、不安に苛まれてしまいます。そうではなく、あなたは必ず内側のキリストの活動によって力づけられ、努力奮闘することを学んでください。そうすれば、キリストはあなたの内側で栄光の望みとなられます。あなたは望みのない人ではなく、栄光の望みを持った人なのです。学校でも主の皆を呼び、主と交わり、主によって力づけられ、前進してください。
3. エペソ3章4節。あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。8節。すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、 すべての人を照らして明らかにするためであり、十節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、紹介はキリストの奥義であり、サタンと邪悪な天使たちに対して神の多種多様な知恵を表現します。ですからあなたは必ず一生涯紹介生活の中にとどまることを決心してください。紹介生活の中にはキリストの計り知れない豊富の分与、神の素晴らしい環境上の塩梅と内側の作り替え、神の団体的な表現とサタンをも支配する権威の行使などの祝福があります。したがって紹介生活はあなたのスクールライフを祝福に満ちたものにすることができます。困難があっても恐れたり疑ったりしてはいけません。神はあらゆる困難を用いてあなたを成長させ作り変えることができるのです。信仰によって二つの奥義、キリストと紹介を固く保ち、あらゆることで頭であるキリストの中へと成長し込んでください。勉強がはかどらなかったり、よく理解できなくても、短気を起こしたり、逃げたりせずに、主の御名を呼び、キリストを忍耐力として経験してください。そうすれば必ず徐々に道は開かれていきます。さらにあなたは、あなたがスクールライフで経験したキリストをクラスメートや紹介のより若い人に分け与えてください。キリストの抱負をあなたの中から流し出すべきです。決してあなたの中だけに留めてはいけません。